今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日もですね、レビ記の1章の1節から9節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。主はモーセを呼び、会見の幕屋からこれに告げて言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方のうち誰でも家畜の供え物を主に捧げるときは、牛または羊を供え物として捧げなければならない。もしその供え物が牛の半歳であるならば、お牛の全き物を捧げなければならない。会見の幕屋の入り口で主の前に受け入れられるようにこれを捧げなければならない。彼はその半歳の獣の頭に手を置かなければならない。そうすれば受け入れられて彼のために贖いとなるであろう。彼は主の前でその子牛をほふり、アロンの子なる祭司たちはその血を携えてきて、会見の幕屋の入り口にある祭壇の周囲にその血を注ぎかけなければならない。彼はまたその半歳の獣の皮を剥ぎ、節々に切り分かたなければならない。祭司アロンの子たちは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を並べ、アロンの子なる祭司たちはその切り分けたものを頭及び脂肪とともに祭壇の上にある火の上の焚き木の上に並べなければならない。その内臓と足とは水で洗わなければならない。こうして祭司はそのすべてを祭壇の上で焼いて燔祭としなければならない。これは火祭であって主に捧げる香ばしい香りである。アメン。今日もこのところからですね、主に受け入れられるためにパート3ということで、共に恵みを分かち合っていきたいと思います。神様はイスラエルの民に礼拝をするということを教えられました。礼拝とは何か、礼拝をするという意味が何かということを教えられました。そしてそれとともに礼拝をする方法を教えられました。そして神様を礼拝するということの中心に置かれていたもの、それが生贄を捧げるということでありました。今もレビ記の中に何度も出てきたように、捧げ物、また供え物という言葉が語られているんですけれど、それは生贄という意味であります。私たちの今の礼拝はですね、どちらかといえば賛美を捧げる、また祈りをする、献金をするということ以上に説教に重きが置かれているように思います。実際的に時間の割り振りなどを見てもですね、この教会においてもメッセージの時間が非常に長い。私の今年のテーマはですね、メッセージを短くするということがテーマなんですけれど、なかなかですねそれができなくって困っているんですけれど、どちらかといえば説教を聞きに来る、説教を聞きに行くというような受け身な礼拝のスタイルではないかなと思います。でも当時はですね、どこまでも生贄を捧げるということが礼拝の中心でありました。そして生贄を捧げることを通して自分の信仰を表していたんです。単に物を捧げる、何かを捧げるということだけではなくて、そのことが自分の信仰そのものだったんですよ。ですから信仰とは目に見える形でその当時表されていたものでした。またそれぞれの捧げ物を通して、ある捧げ物には悔い改めるという意味が含まれており、またある捧げ物には感謝の意味が含まれており、またある捧げ物には献身というような意味が含まれておりました。捧げ物を通して自分の心、さまざまな要素がその中に含まれていたんですよね。今読んだレビ記の1章の2節の中にあるように、あなた方のうち誰でも家畜の供え物を主に捧げるときは、牛または羊を供え物として捧げなければならないと語られています。この御言葉を見ても分かるように、主に捧げる供え物は野にいる野生の動物を捕らえてきて捧げるものであってはいけないです。聖書はそのように語っています。あなたの家畜の中から供え物を持ってきなさいと聖書は教えているんですよね。家畜というのは今でも同じような意味があるのかもしれないけれど、当時はですね、ペットという概念はもちろんありませんでした。ペットの犬を飼うとか猫を飼うとか豚を飼うとかですね、ヤモリを飼うとか、そういうことはありませんでした。 彼らの持っている動物、また家畜というのは一つの仕事道具のような、今でいう車のような、そういう便利さ、また自分たちの生活を助けてくれる一つの大切な要素でありました。でも自分が毎朝餌をやり、そして育て、ある時には体を洗ってやったり、病気になった時には一生懸命看病してやったりしながら育てていくものが家畜であります。ですから大なり小なりですね、どのような家畜であったとしても自分自身の愛情がそのところに注がれている、それが家畜と野生の生き物との違いであります。神様は狩りによって捕らえてきた野生の生き物ではなくて、自分の手で育てた捧げ物を捧げなさいと言われました。家畜でなければいけないと言われました。手塩にかけて大事に育てた家畜の中から捧げ物を持ってこなくてはいけないと神様は言われたんですよね。なぜでしょうか。もちろんさまざまな考え方、またさまざまな説があると思います。でもその要素の中の一つとして、先ほども語っているように、捕らえてきた動物と違って自らの手で育てた家畜を捧げるときには痛みが伴うということです。なぜならばそのところに愛情があるからですよ。聖書が語っている捧げ物、供え物、また生贄という時には必ずと言っていいほど痛みが伴っています。例えばそれが経済的な痛みということもあるでしょう。でもそれ以上に心の痛みというものがあります。大切に育てた家畜を自らの手で殺さなくてはいけないんですよ。皆さん想像できるでしょうか。いや、想像したくもないでしょう。大事に育てた家畜を、聖書を見ると自分の手で殺さなくてはいけないんです。非常に心が痛むことであります。この一章の一節から九節の御言葉を見ても分かるように、非常にむごたらしいほどの情景だと思います。神様はなぜこのようなことをされるのでしょうか。神様、ごめんなさい、私の罪許してください、私はこんな罪を犯してしまいましたと言えばいいじゃないですか。あなたの前に私は罪を犯してしまいました、どうぞ許してください、そう言ったら神様許してくれるんじゃないんですか。悔い改めたら神様許してくれるんじゃないんですか。どうして大事な家畜を殺さなくてはならないんですか。どうして自分の手で大事に育ててきた家畜をバラバラにしなくてはいけないんですか。なぜですか。それが罪の代価だからですよ。それが罪というものなんです。私たちが犯す罪、私たちが今も犯し続けているその罪の代価が、最も大事なものを殺さなくてはならないまでのものなんだということを聖書は教えているんですよ。私たちが気楽に気軽に、ああ悔い改めたらいいんじゃないんですか、神様許してくれるんじゃないんですか、神様愛じゃないんですか、そうです、神は愛ですよ、神は許してくださるでしょう。でもこの当時、最も大事にしている、経済的にもまた愛情的にも最も大事な家畜を自分の罪の身代わりに殺さなければならない、それが皆さんの罪であり私の罪なんです。心が痛むでしょう。自分のために身代わりとなって死んでるんですから、自分さえ罪を犯さなかったら死なずに済んだのに、それが私たちの罪であります。私たちは自分が犯す罪によって大事なものを失っているということを忘れてはいけない。それは大事な家畜を失っているということだけではなくて、この時代においても自分が犯すその罪によって、ある人は大事な家庭を失うということもあるでしょう。 ある人は社会的地位を失うということもあるでしょう。いや、自らが犯すその小さな小さな罪によって全てを失ってしまうという人もいるんですよね。私たちの周りにも見たことないですか。それが罪の力であります。話を本部に戻すと、自分の罪の身代わりに大事な家畜を失う、それも自分の手で殺さなくてはいけない、それには心の痛みが伴います。その心の痛みは何でしょうか。それは父なる神様の心の痛みであります。私たちの罪のために父なる神様はたった一人の御子をこの地に送ってくださいました。そしてイエス・キリストを十字架で殺さなくてはいけない、それが父の心の痛みです。どうぞ皆さん知っていただきたい、自分の手で大事に育ててきた家畜を殺すことの日ではない、たった一人子なる子供を自らの手で殺さなくてはいけないということは、たった一匹の家畜を殺すことの日ではない。もちろんイエス様はローマ兵に殺されました。死の宣告をしたのはポンテオ・ピラトです。でもその背後にあること、それは天の父なる神様がイエス様に死の宣告をされたんですよ。父なる神様が自らの手でイエス・キリストを十字架につけて殺されたんです。誰の罪によって？私たちの罪によってです。いや、今私たちは自分が持っている大事な家畜を殺さなくてもいいでしょう。自分が持っている大事なものを犠牲にしなくてもいいでしょう。罪、ああ神様に悔い改めたら許される。ああ罪、神様ごめんなさいって言ったら神様許してくれる。7度70度までも許してくださる。いや、永遠に許してくださる。だから悔い改めたらいいんじゃないんですか。悔い改めたらいいんじゃないんですか。本来ならば何頭も何十頭も何百頭もその罪のために殺さなくてはならない、その現実の中で私たちは悔い改めたらいいんじゃないんですか。神様許してくださるんじゃないんですか。そうです。でもその背後にイエス様が全ての人たちの罪を背負って死んでくださっているということを決して私たちは忘れてはいけない。その父なる神の心の痛みを忘れてはいけないと思うんですけれど、いかがでしょうか。でも自ら育てた大事な家畜だからといって何でもいいというわけでもない。神様に受け入れられる供え物をするためには、神様が命じられた通りの供え物をする必要がありました。その一つが全くものを捧げるという必要がありました。違う言葉で言うならば、傷のない供え物という意味です。聖書を読んでみると、傷のない供え物というその定義がたくさん書かれています。例えば病気でないものとか、病気のあるものは傷のあるもの、また実際に傷があるということも傷のあるもの、先ほども語ったように漁に出て飼ったその動物を捧げてはいけないということの一つに、どうしても傷をつけなければいけない、捕らえるときに傷がついてしまうということも一つの要素としてあると思います。外面的に傷があってもいけないというような、さまざまな規定がある中で、神様は傷のない全く捧げ物を捧げなくてはいけないというふうに語られています。当時の礼拝の中心がなぜ供え物また生贄であったかという理由がここにあります。なぜ礼拝の中でメッセージを聞いたり、また礼拝の中で賛美をしたりということよりも、なぜ捧げ物に重きが置かれ、また生贄に重きが置かれるのかという理由がここにあります。すなわち当時の人々は自分が捧げた 捧げ物、生贄がまず神様に受け入れられるかどうかということが彼らの最も大事なことだったからですよ。自分が捧げる捧げ物が受け入れられなかったら、その向こうにある祝福とか恵みとか許しとかそういうようなものは一切関係がないんですよ。受け入れられた時にその向こうに許しがあり、受け入れられた時にその向こうに憐れみがあり、受け入れられた時にその向こうに感謝祝福があるんです。自分が持ってきた捧げ物をノーと言われたならば、すなわち持ってきたその人もノーなんです。理解できるでしょうか。神様がその捧げ物ノーよって言われたらノーなんです。ダメと言われたらダメなんです。だから当時の人たちの最大の関心は、自分が捧げる生贄が神様に受け入れられるかどうかということが最大の関心事だったんですよ。捧げ物を受け入れられるかどうかということを抜きにして、神様祝福ください、恵みください、許してください、憐れんでくださいと言っても、それは滑稽なことなんです。なぜならば、受け入れられて初めて次の道に進んでいけるからですよ。でもこのような話をすると、それは旧約の時代じゃないんですかと思う人もいるでしょう。実際にこの礼拝の中で生贄を持ってきて、牛を持ってきて、羊を持ってきて、鳩を持ってきて捧げるということはしないですよね。これは旧約の時代に終わったんじゃないんですかという人もいます。また実際にそのように考えている人もいるでしょう。でも聖書ははっきりと語っています。ローマ書の12章2節、有名な御言葉ですけれど、あなた方はこの世と妥協してはならない、むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきであると語られています。今日この御言葉とレビ記と何の関係があるんだろうかと思われる方もいるかもしれないんですけれど、でも今日私たちは心を定めなくてはいけないと思いますよ。私たちは心を定めなくてはいけない、この世と妥協しないということに対して心を定めなくてはいけないと思います。よく勘違いされる方がおられるんですけれど、この世と妥協しないということは、この世と接点を持たないということとは違いますよ。本当に理解していただきたい。多くのクリスチャンがこの世と妥協しないということは、この世と交わらないというふうに思っておられる方も少なくない。だからイエス様を信じていない友達から誘われたら、いや、この世とは交わらない。でもこの世と交わらなかったら、どうやって人々を救うことできるんですか。この世との接点を断ち切って、断ち切って、断ち切って、交わるのはクリチャンだけ。聖なる交わり、聖なる食事会、聖なる、とりあえず言葉は出てこないけど、いつもいつもクリスチャン、いつもいつも聖なる会話、いつもいつも聖なる空気。この世と妥協しないということを心に定めなくてはいけないと思います。妥協しないって何ですか。交わっても曲げないということです。その強さを持たなくてはいけない。どうして交わりを断とうとするんですか。交わったら負けてしまうんじゃないだろうかと思っているからです。染まってしまうんじゃないだろうかと思ってしまっているからです。影響を受けてしまうんじゃないだろうかと思っているからです。大事なことは、神様は私に対して世の中に影響を与える力を与えてくださいました。私たちは影響を受けるんじゃない、与えるんです。受けるんじゃない、流していくんです。恵みを、祝福を、愛を流していくんです。そして人々は言うんです、ああこの人はなんか違うねって。それがキリストの光なんですよ。キリストの香りなんです。それがクリスチャンの本来あるべき姿であるということを忘れないでいただきたいと思います。また神様の御言葉と聖霊によって心を新しくしていただかなくてはいけないと思います。新しい意思が必要です。心って何ですか。意思、感情、知性ですよ。私たちには新しい意思が必要です。だから皆さん安心してください。私は意思弱いねん と言ってた人、大丈夫です。イエス様を信じて新しい意志を与えてもらうんです。強い意志ですよ。新しい感情を与えていただかなくてはいけない。新しい知性を与えていただかなくてはいけないと思います。そして神様に自分自身を作り変えていただかなくてはいけない。大事なことは、古いものを引きずりながら新しくなることはできないんです。古いものを大事にブラブラ持ちながら新しいものをつかむことはできないんですよ。古いか新しいかはっきりしなくてはいけないんです。でも一つ言えることは、神様は私たちに新しいものを与えたいと願っておられる。私たちに願っておられることは、古いものを手放すことです。主は新しい良いもので私たちを満たしてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。そしてただひたすらに、何が神様の御旨であるか、何が神様から見て善であり、何が神様に喜んでいただけることか、そして何が全きことであるかということをわきまえ知りなさいと聖書は教えています。全きこと、完全であるということは、英語で言うパーフェクトという意味ではありません。完璧という意味ではない。私たちはおそらくこの地にある限り完璧にはなれないですよね。必ずどこか欠けがあり、欠点があるものです。ギリシャ語でこの全きものという言葉の意味は、熟練されたとか有能なという意味が含まれていると言われています。すなわち私たちは神様のことを考えることにおいて有能なものにならなくてはいけないという意味です。神様のことを考えさせたらこの人天下一品やねって、神様のことを考えさせたらこの人素晴らしいねって、それが神様が喜んでくださる人であるということを知らなくてはいけないんですよね。神様のことを考えるということは、すなわち神の御言葉を思い巡らしているということです。神様、神様、神様、いつも私神様覚えてます、神様、神様と言っているということだけではなくて、神様の御言葉をいつも思い巡らしているもの、それはいつも神を思っている人の姿であります。私たちはそういう意味において有能な、熟練したものになる必要があるのではないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか。今日私たちの焦点が、何が神様の御旨であるか、また何が善であって神に喜ばれるのか、これらのことにおいて有能なものになりたいと思います。成熟したクリスチャンになりたいと思います。受ける礼拝者から捧げる礼拝者になりたい。そして何よりも神様に受け入れられるものでありたいと心から願います。このようなメッセージをすると、神様は全ての人を愛しておられるんじゃないんですか、全ての人を受け入れておられるんじゃないんですかと思われる人もいるでしょう。神様は全てを愛して受け入れておられる。もちろん神様は全ての人を愛しておられます。神様はこの世の全ての人たちを愛してくださっています。イエス様を信じる人であったとしても、信じていない人であったとしてもです、神はこの世の全ての人を愛しておられます。でも全てを受け入れておられるわけではないんです。非常に大事なことです。ヨハネの黙示録では、熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そうと語られています。非常に厳しい御言葉であり、また私たちあんまり好まない御言葉ですよね。皆さんどちらかといえば私もそうです。生ぬるいところがみんな誰しも持っているからですよ。
だからこの御言葉を聞くと、ああ私吐き出されてしまうんじゃないだろうかという恐れが私たちの中にやってきます。実際これはラウディキアの教会にある人たちに語られた言葉ですけれど、今日私に対しても語られている御言葉であります。熱くもなく冷たくもないので、あなたを口から吐き出そう。受け入れられない人がいるということの証であります。マタイによる福音書の23章では何度も何度もイエス様は語っておられます。偽善な律法学者パリサイ人よ、厳しく叱責しておられます。でもだからといってイエス様は彼らを愛していなかったわけではない。律法学者やパリサイ人たちをイエス様は愛しておられなかったわけではない。いや、聖書を見るとイエス様は彼らのために来たと言っても過言ではないんです。ユダヤ人のために、イスラエルの人々のためにイエス様はまずこの世に来られました。彼らを救うために。イエス様は心から律法学者やパリサイ人や心を堅くなにしているユダヤ人たちを愛されました。でもそのままの彼らを受け入れられたわけではない。イエス様は彼らが変わることを望まれました。悔い改めることを強く願われました。最後に、神に受け入れられるためにというテーマを聞くとすぐ考えるんです。神に受け入れられるために、じゃあ何をしたらいいんですかと私たちは考えるんですよ。神に受け入れられるために、神に受け入れられるために、じゃあ私は何をしたらいいんですか、どうしたらいいんですか。私たちはそのように考えてしまいます。誰かに受け入れてもらうためには何かをしなくてはいけないと思ってしまう。それはこの世の中の常識かもしれない。当時の弟子たちもそうでした。弟子たちはイエス様に言いました。神様の技を行うために私たちは何をしたらいいんですか。神に受け入れられるために私たちは何をしたらいいんですか。神の技を行うために私たちは何をしたらいいんですか。同じ質問ですよ。同じ質問です。イエス様は弟子たちに対して語られました。神が使わされたものを信じることが神の技ですよって。神様、あなたの技をするために私は何をしなくてはいけないんですか。神を信じることです。神様、私はあなたに受け入れられるために何をすればいいんですか。何をしなくてはいけないんですか。神を信じることです。いや、私は神様を信じています、クリスチャンです、イエス様を信じていますというならば、もっと信じてください。イエス様を信じすぎるということはない。神様を信じすぎるということはない。もう大丈夫ということはないんです。もっとイエス様を信頼すれば、もっとイエス様を信じれば、もっとイエス様にすがれば、もっとイエス様に頼れば、もっとイエス様に叫べば、私たちの環境は変わります。私たちの状況は変わります。私たちの能力は変わります。私たちの才能は変わります。私たちの未来は変わります。もっとイエス様を信じたら変わるんですよ。イエス様が変えてくださるんです。主の名を呼ぶ者は決して失望に終わることはないと聖書は約束しているんです。その御言葉は真実ですよ。イエス様って呼ぶその人に神は失望を与えられる方ではない。もし呼んだけれどっていうならば、呼び続けてください。答えをいただくその時まで、私たちに必要なことは信仰と忍耐です。イエス様をもっと信頼してほしい、
もっと信じていきましょう。もっとイエス様を呼び求めていきましょう。もっとイエス様をすがっていきましょう。自分の弱さがあればあるほどもっと主に叫ばなくてはいけない。自分の弱さを嘆いている暇があるならば主よ助けてくださいと言わなくてはいけない。それが神に受け入れられる人の姿です。才能があるから、能力があるから、素晴らしい賜物があるから神は喜んで受け入れられるわけではない。神が喜んで受け入れられるものは神を信じている人であります。神を信頼しきっている人であります。私たちが神に受け入れられるためにしなくてはいけないことは、神様を信頼すること、信じること、ただそれに勝るものは何もないということを今日知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。今日このようにしてあなたの御前に御言葉を分かち合うことのできた幸いをありがとうございます。神様、どうぞ私たちがあなたの御前に受け入れられる聖なる供え物として、私たち自身を今清めてくださいますように心からお願いいたします。主よ、どうか私たちがさらにあなたを愛し、あなたを信頼するものと変えられていきますように心からお願いいたします。主に受け入れられるために私たちが今日失ってはならないもの、それは信仰であることをもう一度思い起こさせてくださいますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りを捧げいたします。アーメン。